78.7 Sakura FM. JOTG7AM。
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科大畑博之先生に B 型肝炎ワクチンについてのお話を伺っていこうと思います。大畑先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日はどうしてこの B 型肝炎ワクチンについてのお話をしてくださるんでしょうか？
2016年の4月から B 型肝炎ウイルスワクチン接種が定期接種となり、10月から実施されています。
はい。
このワクチンは1歳までの新生児が受けることになりますが、予防医療のトピックスの一つと考えるため今回取り上げました。
はい。
定期接種とは予防接種法で定められた医療です。
うん。
定期接種ワクチンの費用の 90% は国からの地方交付税で賄われ、残りの 10% もほとんどの自治体が助成するため実質無料で受けることができます。
はい。
小児に対する定期接種はワクチン以外には予防法がない、言い換えればワクチンを打てば予防できる病気の蔓延を、集団防衛するためや、将来起こる重篤な疾病を世の中から減らす、あるいは撲滅する目的で行われます。
はい。
本日お話しする B 型肝炎の場合は急性感染による激症化をきたした場合、急に若い年齢で命を失う可能性のある病気でもあります。
はい。
また持続感染により慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんに至る悩ましい経過をとる病でもあります。
うん。今日お話ししていただく B 型肝炎ワクチン、この10月から B 型肝炎ワクチン、ウイルスワクチンの接種が定期接種となってスタートしているということなんですね。
はい。
先生、それではこの日本では B 型肝炎ウイルス、どのぐらいの方が感染していらっしゃるんですか？
日本の人口の約5分の1にあたる2500万人の方に B 型肝炎ウイルス感染の既往があり、
はい、
そのうち現在130から150万人の B 型肝炎キャリアが存在すると推定されています。
はい。
以降 B 型肝炎ウイルスのことを HBV あるいは HB と略してお話しする場合があることをお許しください。
はい。 B 型肝炎ウイルスのことを HBV もしくは HB と先生はおっしゃることがあるということですね。
はい、はい、そうです。
はい。
世界全体では、20億人の感染の希望者があり、慢性的な感染者は 3.5 億人に上ると推定されています。
はい。
世界では年間50から70万人の方が、重症肝炎やB 型肝炎ウイルス感染に起因する肝硬変や肝臓がんで亡くなられています。
うん。先生、先生のお言葉に B 型肝炎ウイルスキャリアという言葉が出てきたんですけれども、この B 型肝炎ウイルスキャリアというのはどのような状態のことを言いますか？
出生時など免疫力が未熟な状態で B 型肝炎ウイルスが体内に侵入した場合、体内からウイルスを排除することができず持続感染します。
はい。
この状態をキャリアと呼びます。
はい。
母親の産道で B 型肝炎ウイルスに感染することを垂直感染と呼び、また出生後の、幼少2期に感染者である近親者との接触や、保育園らの集団生活での感染を水平感染と呼びます。
はい。
狭い意味でのキャリアは持続感染しても肝機能異常を認めません。
うん。
免疫力が発達する過程でウイルス排除に成功し自然治癒する一過性感染の場合と、感染が生涯持続し青年期から肝炎を発症する場合とがあります。
はい。先生、これ何も対策を取らなかった場合はどうなりますか？
血液検査で HBS 抗原、 陽性の場合、
はい、
血液中に必ず B 型肝炎ウイルスが存在します、
うん、
HBS 抗原は B 型肝炎関連マーカーのうち最も重要なものでウイルス表面抗原のことです、
はい、
HBS 抗原陽性者の中には、HBE 抗原陽性と HBE 抗原陰性のグループがあり、 HBE 抗原陽性の場合は感染力が強く、医療現場での針刺し事故の場合約 30% で感染が成立してしまいます、
はい、
感染力の強い HBE 抗原陽性の母親からの出産時に感染があった場合、出生時の免疫グロブリン注射、肝炎ウイルスワクチン接種の医療介入が行われなかった場合は約 90% がキャリア化します。
あ、確率大きいですね。
一方、乳幼児期の家族との接触や集団生活での水平感染での感染では、3歳以下の場合約 80%、
はい、
4から10歳では約 30% がキャリア化すると報告されています、
はい、
実際に感染予防対策が取られ B 型肝炎ウイルスキャリアは時代とともに減ってきています、
うん、
ただし2005年から2011年の保存血清による検討を行いましたところ、4から9歳の 0.15%、
うん、
10から15歳の 0.2% でHBS 抗原陽性という結果が出ております、
はい、
この結果から小児期の B 型肝炎ウイルス感染が予想以上に高率であることが明らかとなりました。
うん、なるほど。新生児や小児期ではない成人では B 型ウイルス感染というのは心配しなくてもいいんですか？
成人における B 型肝炎感染は性感染症としての意味を持っています、
はい、
B 型肝炎ウイルスの遺伝子型はアルファベット順の A から J まで10種類あります、
うん、
日本ではかつて遺伝子型 B、C の2系統が主でしたけれども、
はい、
近年は海外型である遺伝子型 A が性感染症として全国の都市部を中心として拡散しています、
うん、
現在急性肝炎の半数は遺伝子型 A による発症です、
はい、
従来型である遺伝子型 B、C での B 型肝炎ウイルス感染では成人で急性肝炎を起こしても慢性化することは稀、まあ、1% 以下なのですが、
はい、
遺伝子型 A の急性肝炎では約 10% は感染が持続し慢性化します、
うん、
さらに感染した成人から家族内感染によって小児に感染した例も報告され、全ての年齢層への拡散が予想されます、
はい、
B 型肝炎母子感染防止事業が開始されたのは1985年ですが、それ以降も B 型急性肝炎の発生数に明らかな変化は生じておりません、
はい、
予想に反して減少しなかったということです。
うん、なるほど。
この事業開始以降に生じた若年層のキャリアの多くは水平感染によると推計されています。
うーん、先生、この B 型肝炎ウイルス感染予防対策、日本においてはどのようなものなのか教えてください。
我が国では B 型肝炎ウイルス感染の有無を検査できるようになったのは1972年に HBS 抗原検査が普及した以来のことでございます、
はい、
1985年からB 型肝炎母子感染対策事業が始まりました、
うん、
1986年から新生児に対する B 型肝炎免疫グロブリン、および B 型肝炎ワクチン接種が開始され、これにより出生時の垂直感染は激減しました、
はい、
この時点での医療介入の対象は感染力の強い HBE 抗原陽性の妊婦から生まれた小児新生児に対するものでした。その後2013年になってようやく HBS 抗原陽性の妊婦から出生した新生児に対して母親の HBE 抗原の有無にかかわらず同様な処置が保険診療となっております、
はい、
B 型肝炎ウイルスキャリアの妊婦の出産時の新生児への感染予防のためには、自動免疫をつける免疫グロブリンと 脳動脈目的の B 型肝炎ワクチンの併用が必要です、
うん、
今年から始まる、B 型肝炎ウイルスの定期接種は生後1年以内の、B 型肝炎ワクチン、3回接種です、
うん、1年以内に3回ワクチンをするということですね。先生、出産時のお母さんからの垂直感染以外の B 型感染ウイルス水平感染経路にはどういったものがあるのか教えてください。
B 型肝炎ウイルスの感染経路には垂直感染と水平感染とがあります、
はい、
水平感染には家族内感染、保育園などの施設内感染、うん、成人での性感染があります、
はい、
家族内感染の 65% は母親と子どもの間で起こり、まあ、その他父親と子ども、兄弟間、その他の同居者が関わります、
うん、はい、
B 型肝炎持続感染者のこう唾液、汗、うんうん、涙、尿などの体液や、排泄液の中には B 型肝炎の DNA が存在することが証明されています、
うん、
男性は父親になってもスクリーニングされることがないので現時点では父親と子どもの間で起こる感染に対する対策は取られていません、
はい、
父親が B 型肝炎ウイルスキャリアである場合、HBE 抗原陽性の場合は約 25% の、小児に感染が見られ約 10% がキャリア化することが知られています。
はい、
乳幼児期の集団生活のこう場での感染の証明は困難ですが B 型肝炎ウイルスキャリアのこうキャリア率の高い地域での小児のキャリア化は増加するとした小規模な報告は存在します、
はい、
佐賀県らの保育園での集団発生事例も存在します、
うん、そうなんですね。
成人に起こり得る水泳感染の原因としては針刺し事故などの血液暴露、
うん、
性交渉などの体液の接触、
うん、
器具の消毒の不摂生、薬物常用者の注射器の強要などがあります、
うん、なるほど。先生、今年、2016年ですけれども、2016年の新生児に対する B 型感染ウイルスワクチンの定期接種化の社会的意義について教えていただいていいですか。
日本においては20年前には HBS 抗原陽性の方が 22% を切るようになりました、
はい、
世界の中では B 型肝炎ウイルス感染リスクは高くない国です、
うん、
これまではハイリスク群を設定し対象者にワクチン接種を行う感染コントロールが行われてきました、
はい、
この方法は日本では有効な成果を上げてきましたが世界的標準ではなく過去の天然痘ポリオなどのような疾病制圧には至っておりません、
はい、
若年者の激小肝炎での死亡や将来的な肝がん発症の極小化のためには B 型肝炎ウイルスの水平感染を極力抑えることが必要と考えられます、
うん、
今年から新生児全員に対するワクチン接種が国のプログラムとなりこれをユニバーサルワクチンと呼びます、
はい、
選択的なワクチン接種を採用している国では、それぞれの国の事情により B 型肝炎ウイルスキャリアの同居者、
うん、
その他消防隊員、救急隊員、医療従事者に対して個別接種あるいは定期接種が行われています、
うん、なるほど。
また、国民の HBS 抗原陽性率の高いアジア、アフリカの諸国では全出生児への予防接種が効果的と考えられています。
うん、これなぜこの新生児が B 型肝炎ウイルス定期接種の対象年齢となったんでしょうか。
保育園などの集団生活が始まるまでに十分な免疫を獲得しましょうというのが一番の理由です。
うん、
乳幼児は成人よりもキャリア化しやすいということ、
はい、
それとB 型肝炎ワクチンによる免疫の獲得は成人よりも乳幼児の方が得やすいということが重要です、うん、
はい、
長期的に最も効果なる方法は3歳以下のすべての乳幼児に接種し、
はい、
思春期に追加接種を行うことが有効と思われます、
う
乳幼児期の子どもたち全員に B 型肝炎ウイルスワクチンを接種することにより成人の急性肝炎発症が低下する集団免疫の効果が世界的に証明されています、
はい、
グローバリゼーションにより日本から海外への移動や日本に滞在する外国人の数は年々増加しており海外から持ち込まれる B 型肝炎感染リスクも増大しています、
はい、ワクチンを打った方が良いというのがすごくよく分かったんですがちょっと心配なのは B 型肝炎ワクチンの安全性なんですが先生いかがでしょうか、
現在日本でできるB 型肝炎ワクチンは2種類あります、
はい、
ビームゲンと呼ばれるものとヘプタバックス2というものの2つです、
はい、
このいずれも1988年に製造承認され使用経験が長いワクチンです、
うん、
副作用としては注射した局所の腫れや微熱などは起こりえますが重大な副反応は極めて少ないと思われます、
はい、
日本人が B 型肝炎ワクチンを接種する場合は2種類のうちいずれかを選択することになります、
うん、
B 型肝炎の遺伝子型間の病原性の違いの知見から遺伝子型 C の方が A よりも急性肝炎の激症化率も高く、うん、肝硬変への移行のリスクも高いのですが、
はい、
今後の B 型肝炎感染の原因としては遺伝子型 A が増えるというふうに予想されておりますので、うん、接種するワクチンを選ぶのは場合に迷う場合もあるんじゃないかなと思われます、
うん、そうですね、
ワクチン治療の場合医学的根拠予測以外に安定した供給体制国産か否かも重要な要件となります、
うん、なるほどこれ選択するのはお母さん方が選択するということですか、
供給体制と
ありますあなるほどわかりました、
ね、あと、いわゆる重症化するとか肝がんに結びつきやすいと、うん、慢性肝炎リスクも高いというのは C 型なので、通常であればですね昔から使われているビームゲンが使われる、
うん、
こちら供給体制もしっかりしていると、
うん、
であと子どもは性感染症関係ありませんの で、
ね、
ビームゲンでいい、うん、であとワクチンがつくということに関しては十分な抗体価が維持できるかどうかということなので、うん、他のワクチンでもそうなんですけれども株がちょっと違っても十分な抗体価というのが得られると予防効果は得られると株が違ってても効果は得られるというふうに推定されています、
うん、
ですから今使用されるのは実際にはビームゲンが主になると思いますが、うん、ケースバイケースの対応が将来は出てくるということです、う
ん、はい、分かりました、はい、先生 B 型肝炎ワクチンの効果の持続期間というのはどのぐらいありますか、
ワクチン接種後の抗体価の推移は、接種後のピーク値から約20年間で 70% まで徐々に減っていきます、
はい、
これはあくまで平均値で個人差があります、うん、もともと免疫が獲得しにくく、抗体価が上昇しない方も存在しますし、抗原刺激がある場合の抗体価は上昇します、
うん、
ワクチンを接種しておいてその後B 型肝炎のウイルスと接触すると抗体価また上がるということです、う
ん、分かりました2016年の4月から B 型肝炎ウイルスワクチン接種が定期接種となってこの10月から実施しています、最後になりましたが大畑先生に B 型肝炎ワクチンについてリスナーの皆さんに最後に一言コメントをお願いいたします、
世界保健機構 WHO は、天然痘ポリオに次いで B 型肝炎ウイルス感染を撲滅するために1992年からユニバーサルワクチンを呼びかけていますユニバーサルワクチンとは全出生児を対象に公費でワクチン接種することです、B 型肝炎の次はエイズの克服が人類の目標になると思われます、
うん、ぜひ皆さん、気になる方わからないことがある方は西宮市立中央病院の方にもお尋ねいただきたいと思います。今日は内科の大畑博之先生に B 型肝炎ワクチンについてのお話を伺っていきました。先生ありがとうございました、
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。